伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙を読み続けてまいりまして、その第8章その最後の部分を読むのは今日で3回目になります。で、今朝は特に最後の38節39節に集中して礼拝をしたいと思います。私は確信しています。死も命も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。大変力強いまた印象深い聖書の言葉ですが、特に私にとってはこの聖書の言葉は特別な一つの思い出と結びついています。私がまだ中学1年生だった時その頃私は東京郊外にある国立教会という教会に出席したんですしていたんですが、昨日ここで大変感銘深い講演をしてくださった村山仁さんもやはりその頃同じ国立教会にご出席でした。私は中学1年生の時にしかしその国立教会で大変悲しいなんてもんじゃない重苦しいと言ってもよいほどの死の出来事が起こりました。死というのは誰にでも差別なく平等に訪れるもので、しかもそうでありながらその一つ一つが特別で、その重みを比べるってのはおかしなことかもしれませんけれども、それでもやっぱり40年前に自分の教会で起こったその死の出来事は近しい者たちの心を押し潰すものがありました。で、極めて主観的な言い方を許していただきたいと思いますが、これまで50年以上生きてきて特に牧師なんてしておりますから、もしかしたら人一倍たくさんの死に接してきたということができると思いますが、それでもまだあれ以上に重苦しい死の出来事に接したことはありません。で、ことがことだけにあんまり詳しいことをここでお話しするわけにはいかないのですが、まだ中学1年生だった私に母親がことの顛末を教えてくれました。その時に母が何度も念をしたことは、誰も悪くないんだからね、本当に誰も悪くないんだよ、それなのにこんな過酷なことが起こるんだと、まだ中学生だった私も言葉を失うほどの思いに捉えられました。で、その葬儀から実は随分時間が経ってからのことなんですが、ひょんなところからこの葬儀の説教の原稿を手に入れるということになりました。特に私が伝道者になってから折に触れてこの説教原稿を読み返します。そりゃご家族が一番つらかっただろうと思いますが、そんな葬儀で説教をしなければならなかった牧師もつらかっただろうなと思います。で、そしてその牧師もそんな自分の正直な気持ちを吐露するところからその葬儀の説教を始めています。で、少しだけその葬儀説教の最初の部分を紹介させていただきたいと思います。いきなりこのように始めるのです。できることなら今私はこのところで何も語らずにじっとしていたいのであります。しかしそれでも何かを語らなくてはなりません。 3日前に起こった出来事について何かを語らなくてはならないのであります。多くの方々は今日どうして、なぜという問いを抱きつつ、それでいてそれに対する答えを見出せないままにこのところにお集まりになられたことと存じます。私とても同じであります。どうしてこんなことになったのか、私にも説明がつきません。誰に悪意があったわけではないのであります。今悲しみのうちにあるご家庭はいつもは明るいご家庭なのであります。皆が信仰に生きて、皆ができるだけ正しく生きようと心がけてこられたご家庭なのであります。それなのにこの度の悲しい出来事が起こりました。私たちには説明のしようがありませんと、そのように説教を始めながら、この牧師はもちろん結局最後まで説明を求めることはやめようと、説教の中ではっきりとなぜと問うことはやめよう、どうしてと問うことはやめようと、そんなことをしても悲しみをますます大きくするだけだと、一挙にたくさんの困難を背負い込むことになったこのご家族をますます追い詰めるだけだから、なぜと問うことはやめようと、そしてその代わりにというのもおかしなことですけれども、この牧師は最初に読みましたローマの信徒への手紙第8章の38節39節だけをぶっつけるように語りました。私は確信しています。神は愛です。だから死も命も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。神は死よりも強いんだと、神の愛は死の力よりも強いんだと、そのことについて説明なんかしないと言いながら、この牧師はしかしキリストの十字架のことだけを語りました。私たちのキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないというんですけれども、つまり神の愛はこの私たちの主キリストイエスに表されたのだというのですが、その私たちの主キリストイエスって一体何者だと、このお方は十字架の上で死に追い詰められ、自分はすっかり神から見放されたのだと絶望されて、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと叫ばなければならなかったんだと、けれども神はこの方を3日目に死人の中からよみがえらせてくださった。神が死の力に勝るお方であることを明らかにしてくださったのだと、きっとここまでは皆さんも何度も聞いたことがおありだろうと思います。神は死よりも強いと、そんなことは何度も牧師から聞いていると。ところがその時の葬儀説教で興味深いところは、そこからおもむろに教会の話を始めるんです。またその牧師の葬儀説教の原稿をそのまま紹介します。しかし神はそのお方を死の後3日目によみがえらせてくださったのであります。でそのことを通して神はご自身が死の力に勝る命の力を持ちたもう方であることをお示しになられたのであります。でそこからです。その時以来この神の道からに信頼し それを頼りとして生きるキリスト者の群れ、教会がこの世に誕生しているのであります。で、今改めてこの創世記説教を読み直して感銘を受けることは、この牧師が教会を信じようと呼びかけていることです。私たちは教会なんだと、キリストの命に生かされる教会が今ここに生きているんだ、そのことを信じようと。で、残されたご遺族はどんな言葉を聞かされたってやっぱりつらかったと思います。つらいなんてもんじゃなかっただろうと思います。けれどもよく耐えました。修正変わることなく礼拝にとどまり続けました。それがそれだけで一つの大きな証になりました。教会の人たちはもちろん事情全部分かっていました。けれども誰も余計なことは言いませんでした。ただ教会がその一つの家族のために祈り続けました。10年、20年、あるいはもっと長きにわたって教会が一つの家のために祈り続けました。そのような教会の存在そのものが、死も命もどんなものもどんな力も神の愛から私たちを引き離すことはできないのだということの見事な証になったと思うのです。そこでここでの主題は教会であります。今日の礼拝をもってローマの信徒への手紙第8章を読み終えることになるわけですが、昨日改めて振り返ってみてちょっと自分でも驚いたんですが、もう5ヶ月この第8章を読み続けています。このローマの信徒への手紙第8章の一つの主題は教会です。そうなのといぶかる方もあるかもしれません。なぜかというと、この第8章のどこにも教会なんて言葉は一つも見つからないからです。けれどもそうであっても、この第8章の主題が教会であることは間違いありません。その一つの印は私たちという言葉です。私たちなんてあまりにも目立たない言葉で誰も気づかないかもしれませんが、お時間のある方は日本語の聖書でも全然構いません。私たちという言葉がローマの信徒への手紙に何回出てくるか、何章に何回出てくるか、カウントしてみるといいと思います。まあ私もやってみたんですけどね、日本語の聖書で第1章に何回、第2章に2回と何回と数えていくと、第8章にどれだけたくさん私たちという言葉が突出して出てくるかすぐに分かります。しかもその私たちというのは、ただなんとなく人類皆兄弟、人類皆私たちというのは、そんな漠然とした話じゃないんで、そうではなくても私どもが今読んでおりますのはローマの信徒への手紙、伝道者パウロが教会に宛てた手紙です。したがってその手紙の中に出てくる私たちというのも、基本的には洗礼を受けて教会員になった私たちはという、そういう話です。その私たちって何者なんだろう、教会って何者なんだろう、それがこの第8章の一つの中心的な主題です。で、そうするとまだ洗礼を受けておられない方はこの私たちの中には入らないことになると、そういう人たちをことさらに排除しようなんていう思いは毛頭ありません。むしろこのような機会に改めて申し上げなければならないと思います。どうかすべての人が、一人でも多くの人がこの 私たちの群れに入ってきてほしい、洗礼を受けてこの私たちという教会に入ってきてほしい。私たちは神に愛されているんです。どんな力も私たちを神の愛から引き離すことはできないんです。どうかあなたもその神に愛された私たちの群れに入ってきてほしい。でその私たちって一体何者か、どういう存在か、そのことを畳みかけるように語っているのがこの第8章の最後の部分であります。で改めて私たちという言葉に注目しながら31節以下を読んでみたいと思います。ではこれらのことについて何と言うべきでしょう。神が味方なら誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右におられ私たちのために取りなしてくださるのです。私たちとはどういう私たちでしょうか。神が味方になってくださった私たちです。そのために神が御子の命さえ惜しまれなかった私たちです。神がお選びになった私たちです。だからこそ誰も私たちのことを訴えることはできない。キリストが私たちのために取りなしていてくださるからです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。そういう私たち教会です。そんな私たちの話をしながら、決してこの手紙を書いたパウロは夢を見ていたわけではありません。よるべない私どもです。弱い私どもです。私たちは洗礼を受けたクリスチャンですなんて偉そうなこと言ったって、本当にちょっとしたことでいつもグラグラしているのが私たちキリスト者の生活だと思うのです。でこれまたまだ洗礼を受けないまま礼拝に出ておられる方に申し上げたいことですが、礼拝に出続けながらまだ洗礼を受ける気にはならない、まだ一歩踏み出せないと、私にはまだ信仰がないからと、まだ確信を持って信じているとは言えないからと、もしかしたらそんな思いがあるかもしれません。けれども今私はすべてのキリスト者を代表して申しますが、私どもキリスト者の信仰なんてあるかなきかの信仰でしかありません。いろんな試みの中で心が弱る、体が弱る、でも信仰だけはと言いたいのは山々ですが、実際にはそんなわけにはいかないんであります。むしろ心が弱るよりも体が弱るよりも一番先に弱ってしまうのが信仰であるかもしれない。けれどもパウロは私たちが信じてるか信じてないか、そんなことすら問題にしていないと思います。どんなものもどんな力も私たちを神の愛から引き離すことはできないんだ。私たちの弱さも私たちの不信仰も私たちの罪深さも、それをもって自分で自分を神の愛から引き剥がすことなんか絶対にできない。むしろ聖書は言うのです。神が私の味方なら誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。神は愛だからどんな力もそんなことはできない。私どもの不信仰も私どもの誠実な良心さえも 私を神の愛から引き離すことはできない、私を罪に定めることはできない、私が自分を罪に定めたって神の愛から私を引き離すことはできない。そんな教会が、神に愛された教会が今このように生きています。ここにも生きているんです。その私どもの存在そのものが神の愛の証そのものなのです。だからこそまたどうか一人でも多くの人がこの私たちの群れに加わることができますようにお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どもも確信しています。神は愛です。どんなものもどんな力もあなたの愛から私どもを引き離すことはできません。弱い私どもですけれども、主が私の羊飼いでいてくださるなら私には乏しいことは一つもありません。どうか今あなたに愛されたあなたの教会を見舞いにお返しすることができますように、さらに一人でも多くの人がこの群れに加えられますように感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。